はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命者青木です。そして
マスクです。
はい、ということで今日は2回目。
はい、
どうぞ。
近藤桃です。
やったー、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませオムラジエ。そんなことで愛の高校にね、
はい、
またまあもう、毎月僕は
そうですね、
来て美味しいご飯をね食べて、牛などね、いろんななんか生き物に触れたりとか、あとは山の中一緒に歩いたりとか、ね、
はい、
非常に、楽しい、ね、時間を、
うん、
ですけども、ももさんもね、
はい、
もうすぐ
もうちょっとで
ね、愛の丘からは
そう離れると、
まあ、離れるけどいろいろ、まあ、関わりは全然続くんだけど、
そうそうそう、
一旦ね、その職員、
そう職員
ではなくなる、
ではなくなりますね、
感じですよね。
そうそう。
じゃあちょっとね、これからももさんは、ね、
はい、
何をしていくのかと、何をしていこうと思っているのかとか、まあね、最近どんなことを考えているのかとか、そういうようなことをなんかぼんやりとみんなでね話せたらいいかなと思いますけど、
なんか
一番はどうですか、なんか関心事というか、
関心事、
うん、最近のでもいいし、まあちょっと先のことを考えた時に、
うん、
そういえばこんなこと思ってんなみたいな。
あ、関心事か、関心事といえば、やっぱりどうやって大学生とかなんかその社会に出るか出ないかみたいな人たちと、
うん、
こうなんか接点を持とうかなっていうのは、うん、なんか関心事かもしれない、
ね、
そう。
それはなぜ？
いや、 やっぱ愛のから離れるとね、やっぱ高校生とかとはなかなか出会わなくもなるし、うん、けどやっぱ僕がさっきねちょっと新平さんとも話してたけど、やっぱこう、どう自分が学生の時に学問的なことはねその切り売りされてるというか、うん、だけどあとは自分たちでつなげていきなさいよっていうのはまあ分からんでもないんだけど、うん、それより何よりやっぱ自分っていう人間が社会とどういう文脈でつながっていくかっていうことって、なんかこう誰も当然教えてくれないわけなんだけど、
うん、
教えてくれなくてもいいけど考える時間ってなんかもっとあった方がいいんじゃないかなって思ってるね。で、愛能の10年間で僕は昨日もここでずっとその生徒とそういう話をしてたわけだけども、うん、やっぱこうすごくこうその子たちはそういうことを聞いて変わっていったりとか自分で考えていったりとか、うん、こうあそういう文脈で自分は社会とつながっていきたいと思ってたんだみたいなことをね、
うん、
やっぱ話していくとすっげえ面白いんだよね、
うん
うん、でもそういうことってなんか学問の世界的には、ね、どの分野みたいな話だし、
うん、
なんか効率とか生産とかいう話で言うとなんかどこにも引っかかんないというか、でもやっぱり人としての丈夫さってやっぱそっから来るんじゃないのかなって思うわけでね、
うんうん、
そういうことを喋る機会ってどっかに転がってないかなっていうのは関心事としては思ってるかな、
うん
うんうんうん、
それはなんていうのかな、そのまあこれから、
うん、
まあ高校とかね、まあ、大学もそうかもしれないけど、そういうなんて言ったらいいのかね、なんか僕社会に出るっていうちょっと言い方になんかそのスッと言えない部分もあったりして、社会ってなんだろうって思っちゃうところもある、まあ、ただ一般的に言うと、ね、その社会人になるみたいな言い方するでしょ、そういうそのなんていうのタイミングの、まあ、若者と会って話すことでやっぱももさんもなんていうのかな、
うん、
思うところがあるっていうか感じるところがあるから、うん、やっぱり引き続き、
うん、
そういうタイミングの人たちと、
うんうん、
関係していたいなみたいなとこですか、
うんうん、そうですね、なんかこうなんやろうな、こう大人になるっていう言い方はあんまり正しくないと思うんだけど、うん、その子たちがこうなんていうかな、社会的肩書きを言い訳にできない状態にあるっていうのはなんかとってもいいなと思うわけ、
うん、
大人っていうかね、うん、社会人っていうか、
うんうん、
その要は働き出したらさ、こう何でもかんでもこう何かのせいにできちゃうんでしょう、うん、子供がとか家庭がとか、う なんかそれってもっともらしいんだけど、でもなんかこう思考停止するには十分な言い訳というか、自分という人間を立ち上がらせなくてもなんとなく説明がついちゃうみたいな、なんかそれってめちゃくちゃもったいないと僕は思ってて、柔らかいうちといえば確かにそうなのかもしれないけど、自分っていう人間を自分の尺度で捉えようとしている人たちに対して頼むからそのままで言ってくれっていうことをこう袖掴んで喋るっていうのはなんか意味あるっていうか、僕みたいなねもうちょっといい感じのおじさんに近づいてきた形の人たちがまた新しいことをやろうとしててね、でそういう姿っていうのは、まあ、仮に僕が失敗したとしてもその人たちにとってはとってもいい時間になるんだろうと思うわけ、で今日の夜もたまたまだけど8時から9時半まで、僕がなんでアイノを辞めてこういうことしようと思ってるかっていう話ちょっとまとめて喋るんで、興味のある人はどうぞ来てくださいっていう風にここの場所でねするの、まあ分かんない、結構来るみたいな話をしてるんだけど、でもそれって俺が多分高校とか大学の時に一番聞きたかったかも、なんかこうある程度型にはまってなんか社会的実績があるみたいな人たちの話って聞いてもなんかあんま足しになんないというか焦りしか出ない、なんかそうでない自分って大したことないんじゃないかとか、本当にそうなれるのかみたいな、
なんつうの、ここまで上がってきなさいよみたいな感があるもんね。
そうでもそういうのがさ 4,5 人いると自分の行く方向、行かなきゃいけない方向ってそっちなんじゃないかっていうふうにロックがかかる
じ
ゃん、
ここ
でもそれと自分のハイパフォーマンスって全然関係してないんだよね、本当は。
本当はね、
そう
だからね、みんなむき出しの状態で またももさんむき出しになるわけじゃないです
か、なんでか服脱いじゃった
でもなんかその実績がある人の話ってなんか早く鎧を着なさいよみたいな、まあ鎧まで行くかわかんないけど、なんか早くなんか着なさいよみたいな、
まあ、それが社会人っていう ね、
あ、そうだね、
だからなんていうの、裸で赤ちゃん生まれてだんだんと成長していくにつれて、まあ、洋服着たりとか、そういうね、だからそれが、大人になるっていうことであり、でその洋服に合った振る舞い方っていうのを身につけて行くんだっていう、まあ、ある意味なんていうの、方向性はね、あの一方向っていうか、
赤ちゃんの話してた、赤ちゃん泣くっていう奇跡、
奇跡が起きてます。
スタッフの子供が
いいですね、
むき出しの、
むき出し
ですね、
はい、
いやそうだから本当にね、でもまあルチャリブロとかもそうだけど、まあ、悲願とかですね、この世じゃないって、わざわざこの世じゃないって言わないとなんか存在できないぐらい、確かにこの世っていうのはそういうね、
そうだね、
洋服着る、鎧着るとか、でその洋でその人の表情とか目とかでその人判断してんじゃなくて、洋服の部分で判断するでしょ。
なんか昔その新平さんがなんかこうもっとこう有名、ある有名企業っていうのをずっと言ってる人がいて、で全く新平さんが反応しなくて、でそしたら遠くから聞いてたらその元何々っていう声がどんどん大きくなっていって、
最高に面白いねそれ
あすごい、多分すごいねって言ってほしいやつだよ今みたいな。
いやでもね、やっぱりその職業とその人って関係ないって僕は思ってるから、 なんだろう、あんまりそこがね、まあなんていうの、別に意地悪で、まあ、そういう部分もあるんだけどあるけど、でもなんだろうね、なんかそれはそれだけど、ね、いいっすね、いろいろ
音がするでしょ、
音がしてね、
本当にアイノにいるよ
そうだね
大丈夫、嘘偽りなくアイノにいるから
本当にっていう、なんかね、だからそこの部分がその社会的なものが変わっても、ね、あの人は変わんないよっていう、もしくは人は成長し続けるし、まあ、変わり続けることができるよっていうのは大きなメッセージだなって思うな。
デンマークとかノルウェーでは、 まあ欧米でもそうなんかもしれないけど、こう自分の所属してる会社のことは基本みんな言わないっていう、
あ、
まあ、うん、何をしてる人なのかとか、うん、何を知っている最中なのかみたいな、そういうことをこう伝えるっていうのが基本的には自分を説明する言語として使ってて、うん、会社何々で働いてますっていうのは日本人くらいだよみたいなことをなんかうっすら聞いたことがあるんだけど、でもなんかすげえわかるって思う、うん、
言いがちな、
そうねえ、ほんと、まあ、僕なんかね、アイノで働いてますって言っても誰もわかんないからそんなこと言わないというか言えないけども、うん、そう、
でもでも我々なんてね、もう
でしょ、
うん、
ね、
意味不明って言った
ら、そのジャイブルは意味不明で
ね、図書館や、うん、図書館やってますって、まあ、言えるけど、うん、ね、じゃあどうやって食ってんのとかっていうのは全く別の話だし、
そうそう、
今でも司書ですって言ったら、じゃあどこかの図書館にで働きに行ってるんですかって聞かれるけど、いや働いてません
って、働いてないことはないじゃない、だって家で、うん、あの図書館やってるから働いてはいるんだけど、 その、まあ雇用されてません
って、あ、そうそう、だから組織に雇用されて役割を果たしてることを働くってみんな言ってるけど、
そうそうそうそう、
なんか私の持ってる働くとそれはちょっと違うみたいな、
そう、
大きく違うよね、
大きく違う、大学生の時に就職ガイダンスみたいな、
はい、
あでしょ、はい、何だったかな、4年生になってすぐか3年生になってかすぐかに、うん、キャリアガイダンスっていう授業がある、
うん、
単位がつくやつ、
多
分
そうで、それはなんか夏になると、僕愛知だったから、うん、セントレアで、はいはい、ホテルでそう合宿をするみたいな、
すごい、
でそれ何すんのって聞いたら、そのなんていうのかな、面接のスキルを磨くんだみたいな、なんかもうちゃんちゃらおかしいなと思っちゃって、どう相手に自分を自分の現物よりもよく見せるかみたいな話じゃん、それって、でも自分の言語を磨くっていうことじゃないでしょそれって、で大前提として、なぜ就職っていうのは企業に入るところから始まるのかっていう話だから、こうどれに入るかっていうのはもうなんか陳列棚の、
まあ、お買い物、
そう、お買い物でしょ、消費主体じゃない、うん、で給料がどうだとか言って、で自分に一番合いそうなものを選ぶっていう選択でしょ、
うん、
でもうちの親父も、ね、鉄の造形作家で一人でやってるからあれだけど、社会にない仕事っていうのは今のところ価値がないと思われてるのか、
うん、
極めて危険な選択だと思われてるのか、なんかそれを問い直すっていうことをした方がいい気がするっていう、大学生の時にやっぱ思った。だからこう自分が働くっていうことはね、そのおっしゃる通り何かに役割を果たすっていう、会社に入って何かの役割を果たしてる状態ではなくて、やっぱ自分が想像する社会をどう自分は関与して作り上げていくことをするかっていうのが、まあ、働くことのなんか元々の定義だろうなと思ったりするね。でそれをやっぱ大学生とか、まあ、高校生もそうかもしれないけど、やっぱそこの思考をぶっ飛ばされて、こういきなりポコってはめられるってい
う、
社会を体験する経験するっていうなんか基本的なところっていうのが職業体験とかあんだぐらいなんかなと思って、
ね、いきなり職業体験になっちゃうから、でもその職業って何かの事情とか理由とか歴史があって、
そう
その職業が成立しているわけであって、
そうなのよ、
ね、だからそのどんな事情があったんだろうっていうところから始めないと、
そうなの、
本当はね、
うんね、だから新平さんもなんか、ね、子供の頃に夢は何って聞かれて、なんかで職業を答えなきゃいけないみたいなのがなんでなんで、
そう、もうちょっとよく理解できない、
よくわかんない、
ね、
うん、
でもなんか面白い人になりたいとか、
そう面白い人になりたいですとか、ね、筋肉マンとかっていやいやそうじゃなくてみたいな
違う、
そうじゃない、そうじゃないみたいな、
分
かるでしょみたいな、
なんで、そうそう、なんで違う、
本当分かんないんだけど
でもある意味それに近づいたっていうことね、 今こう筋肉マン的なこう
そうそうそう
そうそう着地してる意味では
だからそれはあのうちのいとこがね、うん、今会社をやっててでまあ3年ぐらい前に上場したんですよ、うん、10年ぐらい前にスタートアップ起業して3年前ぐらいに立ち上げてで大体この、まあ、上場したタイミングでまた再開したんだけど、うん会社を立ち上げたタイミングと僕がルチャリブロを始めたタイミングってほぼ一緒でその頃って2人ともどん底状態でで全然ねあのなんていうのかな関係してなかったのねでしばらく10年ぐらい経ってで最近会った時に彼が言ったのがなんか新平まだそれ好きだったんだだからでまあ彼とはもうほんとちっちゃい時から一緒に小学生もっと前からいるからずっともう同じこと言ってるようになるみたいなそれはね、まあ、で慎吾は慎吾でやっぱあの会社をやるとかなんとかだから結構いろいろと前ぶれながらだったけどやっぱりその社会の圧力を知ってるからなんかずっと同じこと 言ってるっていうことのなんか奇跡的なことを言ってくれたっていうのは確かにあってでもまあだからこそ体調を崩したり東吉野村に引っ越さざるを得なかったりとかやっぱりでもそこまでその社会っていうかね都市というかから遠ざからなかったらやっぱり難しかっただろうなっていうのはあるからそういう意味では大学生とかってねこれからなんだあなたたちはね社会にとかってそりゃそういう圧力というかね、うん、なんかあの型にはめられるそれこそねでなんだとどの型に はまりたいというかぐらいの選択しかできないっていう
まずそれが嫌なんだ
けど型にはまりたくないんですっていうことってなかなか言えないんだけどでもだからそれがちょっとねなんで型が必要な社会になったんですかねっていうような
そう
ね、
そうそれこそ社会学であるって思うので、ね、やっぱり、
まあね、そういう意味ではそういう講義とかね授業とかってまあどうなんだろう僕はでもねそういう意味では僕なんか例えば僕だと考古学とかね西洋史とかやってきたんだけどあと合気道もそうなんだけどそういうなんかねなんていうの事柄、うん、ジャンルにあんま興味がないんですよそれをやってる人に興味がある
もう社会的にはね扱いづらい人です
そうそう本当にねでもだからねでもねだからそのなんていうの事柄とかジャンルとかって枠組みだから、うんうんうんうん、僕からしたら、うん、もう死んでるもの
っていうか確かに、
うん、死んでるものはあんま関心がないですよね
確かにそれも死んでるものだな
そうだけどそれをやってるのはあの生きてる人でしょでも生きてる人に魅力を感じてしまうっていうその人が魅力を感じるためにやってることが考古学であり西洋史であり合気道であり
だ
ったっていうことなのでそういう意味ではその僕西洋史を突き詰める気もないし合気道を突き詰める気もなくてよりその何どう生き生きと生きるかっていうためにあらゆるジャンルとか事柄ってあると思っているんでそういう順序だと思うんだよね
いやそうだよ身体性っていうとこだと思うね、うん、やっぱその、やっぱ自分が壊れるまでね前もこの話したかもしれないけど、うん、やっぱその場に居続けるっていうのは、うん、その社会的ミッションにもがんじがらめにされてるじゃない、
う
ん、
そうそうそう
でもミッション性ってさその社会的ミッションだけじゃないし、うん、やっぱ内発的なね、うん、自分はやっぱこういうことをこの場にいてこういう生き方をしてきたからやっぱ自分っていうのはこういう仕事やっぱやんなきゃいけないなって思ってることと、うん、自分の身体性ってやっぱリンクしてなきゃいけないと、
うん、
やっぱだからね、前も喋ったかもしれないけどそれやっぱ体に合うっていうこととミッション性っていうのは本当両方どうしても必要、
うん、
でもそれが合わないとハイパフォーマンスにならないっていうことはやっぱねこれぐらいの年まで生きてくるとなんとなくこう実感としてある、
うん、
けどやっぱそれは贅沢だっていう発想もあるわけ言われたこと俺何回かあるんだけどお父さんみたいにそんだけ好きなことをやって生きていくってなかなか贅沢ですよねって 違う、俺これしないと死んじゃうから贅沢とかじゃないんですよ、ね、みたいな。
いや、なんかこのさ、うん、ハイパフォーマンスって言ってるのも、うん、別に生産性を上げたいからハイパフォーマンスしなきゃいけなくてって話じゃないじゃない。
僕は言ってるのは創造性の話、
うんうん
うん、あとクリエイティビティっていう生産性も、伊藤和夫ってね、近江学園を作った人が、うん、その自己実現こそあの最高の、生産性であり創造性だっていうことを言ってるんだけども、その時に使われている生産性っていうのは、うん、一定時間でいくらマネーを積み上げるかっていう、その競技の生産性じゃない、
うん、違う違う、
そのクリエイティブ、どっちかっていうとクリエイティビティの話をしてて、うんうんうん、だから最近ね、こういろんな子に、さっきの赤ちゃんもそうだけど、あの赤ちゃんってそのまあうんことしっこは生産してるけども、うんうん、取り立ててそれ以上のこう金銭的何かをこう生み出してるわけではないけども、うんうん、あの人が一人いることがこう場のクリエイティビティとしてはもうすごい想像するわけ、うん、その場を、
うんうんうん、
だからこう人っていうのはその生産性に置き換えるっていうのは本当にこう無理があって、やっぱ創造性を持ってるっていう段階から考えていかなきゃいけない、
うんうん、
だからその人がその場を想像するっていうのはある意味でコンフューズって混沌を生む形になっちゃうこともある、
うん、
あの人がいるおかげで場がまとまらないみたいなことはあるけども、うんうん、それすらやはり創造性の一部だと僕は思うわけ、うん、大変だけど、
うん
うん、だからそれを排除していくっていうことは基本的にはやっぱ構造的にできないだろうなと思ってる、
うんうん
うん、そこがやっぱり最近僕は大きくこう、あ、やっぱ人って創造性だっていう、
うん
うん、そう腹に落ちたことではあった、
うん
うん
うん、なんかね、そのまあ確かに、なんていうの、人それぞれ、
うん、
得意なことであったり興味があることであったりっていうのが違うから、その場を、まあ、場をカオスにするかき混ぜる人と、そのかき混ぜたものをまた形作っていく人っていうのが、まあ、いて全然いいじゃない。だけどそのカオスだけになっちゃったり、もしくはその形作るっていうことだけになってしまうと、
あ、
まあ、すごくなんか、なんて言うんでしょうね、まあ、形作るだけになったら、うん、なんかそこにはもう生き物は、入れない気がするし、うん、かといってなんかかき混ぜるだけだったら、生き物として強い人だけが、残っ、強い人だけのなんか世界になって、
うん、
弱い人はその従属するみたいな感じになって、うん、まあ、それはそれでちょっとっていうのもあるんだけど、でもこのこれを2つを往復することで、その形作るその人にも、そのだってごちゃごちゃになるから形作る仕事があるわけでとかね、だし形作ってくれる人がいるから、それをまあ壊す楽しみがあるっていう、だからこれ両方ね、うん、いい塩梅であった方がいいんじゃないかなってね、
あった方がいいと、ね、し、一人の人間が両方の立場を往復するってことはよくあると思うので、あ、
うん、
僕は割と好き勝手やりたいなと思ってたけど、今回ね、学校の女子の宿泊棟を作るってなった時にさ、そのステークホルダーが山のようにいるわけでしょ、うん、でその人たちの話を聞いて、でこうある意味自分の意見を僕はその時はこう横に置いてたわけ、ちくわの輪になった、状態になって物をとりあえず入れると、
うん、
でそれをこうざーっと整理して、でこう振るって、
うん、
これでいいかっていうふうにして出すって、そのところに僕のこう欲望はとりあえず置いとこうと、
うん
うんうん、でその場をまとめていくっていうことをしていくわけだけど、やっぱ今まで自分がやってた仕事のやり方とはちょっと違うやり方をした。でもそれ自身がすごいこう自分の世界観を広げるし、あの7人の侍ってそうじゃない、
うんうん、
こう人がこうどんどん死んでいくけど、うん、でもその人が死んじゃったらその人の役割を誰かが補おうと頑張ってそっちに出ていくみたいな、うんうん、あるでしょ、
うん、
だからそういう風にしてこうある意味それしかできないっていうのも確かにいいんだけども、でもやっぱり世の中の多くの人っていうのは、まあ、スペシャリストよりもゼネラリストなんじゃないかと思ってて、うん、 まあ、こっちの方が得意だけど、でもここ人いなかったらいいよ行くよ行くよって言って、でもそれに自分より向いてそうな人がいたらちょちょちょちょちょってこう寄ってきて、でちょっとこれやってみいひんって言ってバスっていう感じにして、こうなんかこういい塩梅に変態してるというか、それが多分度量を一番深くさせる生き方というかね、あの動き方なんじゃないかな。
関係性だし、でもなんかももさんわかるんだけど、僕らの時ってなんかスペシャリティっていうか専門性みたいなのがなんかすげえいいとされ
る。いや俺もその分野のレベル時代で、
その時代そうかそうか。えなんかあれもあれで呪いだよな、
う
ん、
呪い
ね、
だし、なんか一人でやっぱりその一人抜けてそのそこを二人で補っても本当はいいはずなのに、
そう
ここは一人枠ですみたいなのがすごい、
また枠が出てくるんだね。
そう強くて、
そう
でもこの人と私たちは違うんだけどなとか、なんかそれがあんまりなんか通らないなっていう
のが、大学のね、キャリアガイダンスのさ、最後にこう就職が決まった先輩が後輩に向かってなんか就職活動のアドバイスみたいな形を言われるわけ、で俺出たので、その時に言ったのはあなたにしかできない、俺その時に言ったことはそんな今でも正しいと思ってるけど、あなたにしかできない仕事はないと、でもあなたにしかない組み合わせがあるんだっていう話をしたのよ。だから誰しもが一郎にはなれないけども、でも今この人生を二十何年歩いてきて、今あなたと同じ組み合わせの人間に会うことはありますかと、だから自分の組み合わせを大事にした方がいいっていう話をしたら、キャリアライダンスの人から、いや近藤節が出ましたねみたいなこと言われて、いや茶化すとこじゃないからこれみたいなね。だから冗談だと思ってんだよそれは、冗談じゃねえよって話なんだよね。だからそれが結局創造性を折るんだよっていう、自分は自分だっていう飲み込みが最後までできないで出ちゃうんだよっていう、
ね、
すごい。だからね、あれはちょっと僕にとってはあのざらついた経験、言いたいことは言ったけど、結局学生ってそれぐらいでしか扱われないのかみたいな。だからずっと言ってやろうと思ってる。
そう
筋肉マン的な話、ね、ずっとそれをそれでいいと思ってるみたいな、
そうなんだよね。だっていいと思ってんだから、そう変える必要を感じないじゃない。
そう、
なんかキャリアガイダンスのこうざらついた思い出ってみんなあるのかなって思ってきた。私もなんかエッセイにも多分書いたことがあって、それもやっぱりなんかずっと覚えてるんですけど、じゃあ私はなんか自分が言ったことにとかではないんですけど、こう聞きに自分がちょっと気になってた仕事のなんかあのなんだろう、それ今そこで働いてる人が喋りますみたいなのを聞きに行ったら、なんかこの仕事をしていると年上のおじさんとかにもペコペコされますみたいな
こと言ってて、それはなんかそれ
が
いいところ
ですよ。いいとこだったんだ。寒いな。
やばいでしょ。
私それさ別におじさんにペコペコされたくないと思って、もうなんかそれにすごい興味がなくなっちゃったんですよね。
やばいね。
すごい冗談じゃねえよだなそれ。
なんか そこだけじゃなくて、ちょっと就職活動っていうものにちょっと興味がすごい薄れてしまったっていう。
いや僕はもう本当キャリアガイダンスとかも出たことももちろんないし、ただやっぱり研究それでね、大学院に行ってでずっとやってたけど、で博士号を取った途端に就職活動になっちゃったわけで、いつの間にかで、そのでいろんな大学にね、書いたりとか、あと論文をね1年に何本ぐらい書かないとと か競争になっちゃったわけでしょ。その競争がいい、なんかそれこそさっきの話で言うと、その高いあのパフォーマンスっていうのがなんかよくわからないっていうか、なんかそもそもその ゲームのルールに納得いってないんだからし、いいと思ってないんだから、なんでそれで競争しなきゃいけないんだっていうのがめちゃくちゃあって、だから、うん、で結局、まあ、研究者とかだと、日本の研究者とかだと、まあ、日本で言ったら東大京大が勝つためのもうルールなんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、でもそれがね、もっとハーバードがどうとかってなってくるわけだけど、そこのルールで、まあね、そこのルールで戦うためにはどうしたらいいのかっていって、いろいろ頭を悩ませてっていうのもいいんだけど、でもやっぱり、いや、なんか、うん、なんていうかな、そこまでした先にも何か輝くものは見えないっていうやっぱ思ってしまった。ただし、なんかそのルール、ゲームのルールに放り込まれてしまった。
そうか、
でそこは大きかったね。
そうだ
ね。で、うん、で体調崩したっていう、
うん、そうね、一応頑張ろうとはしたけど、
そうそうそうそう、いろいろ考えて、うん、佐山悟ってね、あの 初代とタイガーマスクがね、最近昔の動画が出てくるんだけど、とやる気になるのもと技術のうちっていうことを言うんですよ。なんかそうだなって思って、いろいろどうやったらやる気になるんだろうと思って、でいろいろ試したわけ、こっちかなあっちかなってね、こっちから入ったらいけんじゃないか、この自分のね、やる気スイッチみたいなのが、ね、なんか押せるんじゃないかみたいな思ったけども、全く無理だったっていうのはあって、だからまあ1回2回ぐらいはチャレンジは必要だけど、やっぱどっかでも、いや、これゲームのルール自体が間違ってるとまで言わないけど、なんかやっぱり、あ、自分に合ってねえなみたいな、
そうだよね、
うん、思っても全然いいよなと。
いや本当にそのルールって万人用じゃないから、
ね、
社会って作った時点でね、そのスタートした時点から漏れていく人構造的にいるわけだから、
ね、
そう、
そうそう、ね、だからなんかそこの、まあ、漏れちゃったとかね、まあ、自分から漏れたと か、うん、なんかそういう人たちもいることを前提にして、うん、制度なのかちょっと分かんないけど、その、うん、社会観、世界観っていうのをもうちょっと、そのまあ大学が学びの場であるのであれば言ってほしいよねっていうのがあるね。
いや本当に本当にそう思う。
ね、そんな競技の生産性をベースにしたら、もう障害者なんて絶対そこに入れないじゃないですか。創造性だったらめちゃくちゃ入って来るんだけど、でも創造性って測れないから、多分めんどくさいって思われるんだけど、
でも創造性がないとさ、いくら生産性が高くても、いや想像してもらったら、あ、想像力ないからね、それは難しいかもしれないけど、想像してもらったら、それでたどり着いた世界っていうのはもう何の余地もないと思うね、
うん、
そのみんなそうだけどさ、例えばこうい、ろんなものが欲しい欲しいってなって、こう例えば家が欲しいとか車がとかさ、これだけ給料あればいいとかっていう、なんかこうとりあえずのなんかね、安定目標みたいなのみんな出すけど、いやそこたどり着いたらどうするんだろうなって言ってずっと疑問になってるし、なんかこう自分の生産性限界にたどり着いた時に、競技の意味のね、生産性限界にたどり着いた時にこう絶望するかな、もしかしたらみたいな。だからそれを極限まで高めていくことが人間の可能性だみたいな話で言ったら、もうロボットには絶対勝てないってい
う、そうそう、もう AI に
早いからね。そうなってくると、やっぱ僕らにしかできないことってなんだろうってね、考えなきゃいけないし、やっぱ知識ってさっきも飯の時に話してたけど、俺らもこれをね、どうも生徒のテストになんか前段階で書いたらしいの、1年ぐらい前に、
うん、
で生徒がそれすごい僕良かった言葉なんですって書いてくれて、やっと思い出したんだけど、うん、それはで、その知識っていうのはやっぱ創造性がないと使い物にならないし、
うんうんうん、
創造性は経験からしか培われないと僕は思ってるから、うん、やっぱとにかくやってみなきゃいけない、いろんな人に会ってみなきゃいけないっていうことを考えていくと、やっぱこう知識とかこう定量的に測れたりボリュームっていうのがあるものっていうのに対して、やっぱそれを使うためには経験が必要だ、
うん、
でもこの今更言わなくたって 本来経験を積み重ねていく中で知識っていう、こうステップが残されていったわけでしょ。でそれを途中乗車して知識からスタートしてるから、うん、わざわざ経験大事だよみたいなこと言わなきゃいけないわけよ、うん、
あ、そっか。
そうだからもうなんか何にもないところからとりあえず経験からスタートするみたいなっていうのは、うん、なんかすごい根源的だし、
うん、
いくら非効率だと思ってもなんかやっぱそっからスタートするって大事だと思う。だから大学を1年休学して、
うん、
本当に農村研究したかったら大学を1年農村学部とか行くんじゃなくて、
うん、
とにかく知ってる人のつてをたどって2年間ぐらい住んでみるっていうところから着想しないと、
うん、
結局途中乗車になって、
うんうん、
で無機的な分析が始まって、
うんうん、
でその無機的な分析から導き出れた世界を有機的に生きてきたその人たちにやってくださいって言って、
うん、
こうそれは合わないよあれって、
うん
ね、逆のことやっぱ知ってますよね。その私たちが就職の時期の時に専門性とか言われたのって先に知識で 満杯にして資格とか取っといて そこから何の経験もないけどそこからスタートっていうのと逆じゃない、
うん
うん
ね、学校の先生は22歳からうまくいけば、ね、人生そこからいきなり先生って呼ばれて定年まで先生でしょ。それっておかしくなるよなんて思っちゃうんだけど、
いや僕もそう、なんか最近先生ってちょっとやばい言葉だなっていうか、まあ、政治家もそうだけど、
そう
教師もね、あれだけど、ね、もうなんか、ね、常にそのプライベートも仕事の場も先生みたいなだとちょっとやっぱりおかしくなっちゃうよなっていうね。
おかしくなっちゃうよ、
ね、
だってね寝起きの時ぐらい大あくびしてさ、うん、お腹ボリボリかきながら起きていきたいじゃない、
ね、
なんかこうちゃんとしなきゃってのは誰かに見られてもいいみたいな、ね、なんかそんな人間らしくない人間いないだろ
う
って、
うん、
いやだからね僕らほらあの、ね、内田先生なんてさ、うん、僕にとっては先生だからね、うん、だけどなんかだからやっぱり何とどうかなと雑に、ね、雑に雑なんだよ俺はみたいな言ってるけど確かになっていうかね絶妙っていうか先生先生言われてもなんか偉そうじゃないじゃない、
まあ
ね、であのスタンスをどう、まあ、でもご本人は多分その、まあ、合気道の先生ではあるけどお能をどう先生に習ったりとか、
ね、
そうだからやっぱり誰かに物事を習うっていう、
ああそう、ね、それはそうかもしれない。
すごく
なんかよくおっしゃってるよね。漱石も習い事してたんだよみたいな、
ね、
なんかね、
60の手習いとかね、うん、言うけどやっぱりそうなんだろうね。
いや本当それ思うわ、
うん。
全然ダメってピシャって言われる
すいませんみたいな
のが必要だみたいな。
そうか、それそこかもしんない、うん、俺やっぱ学校に居続ける限界を感じたのはもしかしたらその檻が溜まってた節もあるか。別にああいうの悪いとか全然そう思わないし、
うんうんうん、
かかり続けてると思うけど、うん、自分がそういうふうにこう教える立場に、
うん、
まあ、いつくというかね、やっぱそれはできないってずっと思ってたけど、うん、やっぱ身体的にいよいよできなくなってきたなって思う、うんうん、
権威性がほっといても同じ場所にずっといて、しかも教える側の立場がどんどん上がっていっちゃって、なんかその自分の身体感覚となんかすごいずれちゃうみたいな。
そう、俺はそういうのはね、新平さんとね、あえてあのみんなにあえてこう自分のこういう話をこういろんな人にやっとできるようになってきたっていうのもね、うん、生徒には喋ってたけどさ、
うん、
そうでも同じというか、なんかこう、こう打ち合うことができないというか、だから自分の中では醸造されていくけども、これをこう発展的に投げかけるっていうことがなかなか難しかったっていうのも一個あるかな、うん、でもやっぱその中でも果樹っていう農業を僕がずっとやりたいと思って選べたのは、うん、やっぱあもう 100% 向こうの方が上手なので、
あなるほど、
もう物言わないからこっちの観察次第なんだけど、うんうん、でもこう行くだろうと思ってたら、うん、全然違う枝の出方してるわけで、植物性で学んでもあなるほどこういうことかと思ってもやっぱ違うのよね。いやお前らが一体何がしたいんだとか思うけど、じっと見てると、でも同じでね、仕事が生まれたのも一緒で、やっぱその柿の形になるには
や理由があるわけ、
うん、
なんでこの木はこういう形の進化を遂げたのかっていうのはちゃんと理由があるはず、
うん、
だって僕より長生きしてるし、うん、だいぶ賢いからね、うん、人間よりはるかに賢い、うん、ってことを考えるときっと理由があるだろうってずっとそれをやってるわけ、うん、で言う通りにそのそれを突き詰めてなんか何かの整理をつまびらかに明らかにしてやるみたいな研究者っていうよりは、うん、なんかその打ち合いをずっと木としてるのが、うん、で副産物として物が取れて、うん、しかもそれ美味しいって言ってくれる人がいればなおいいけども、うん、こいつらは一生付き合っていけるっていうなんかそういうのをこう感じたのはやっぱ大きかったなと思う、うん、別人格だあいつら、う
ん、ちょっと師匠じゃないけど
そう師匠だから木切るときはちょっと心苦しいけど
あ
そうそうナウシカ的な意味ではなくどっちかっていうと、うん、こう師匠を切らねばならないというか、うん、そう自分の都合でそう
はは
でも僕が逆立ちしようが何しようがこのブドウの一粒作れないのよ、
うん、
育てるって言ったってそいつらがもう7割ぐらい自分らでやってて、うん、それをちょっと人間にとっていいような結果を思うっていう風に僕が目論んでるだけの話で
確かにね
そうでもあいつらからすると
逆知らなね
そうそうそう知ったことではないというか
拝み倒そうが何しようが
そうそうそうそうだからもうへーへーって言いながらいや毎年すごいっすねって言って
それは
いい話なんか
それいいよねいやなんか最近だからその東洋医学のねさっきも話してたけど東洋医学の勉強とかもし始めててなんか西洋医学は解剖から始まっててで東洋医学は解剖じゃないんだっていうふうに言われてたんだけどでもよくよく調べてみると東洋医学も解剖やってたとで途中でやめたらしい
へえやめたんだ、
うん、古代の中国では解剖してで調べてたんだけどこれじゃねえなっていうふうになってで解剖をやめて
これじゃねえな
でその何ていうの針とかね経絡とか、まあ、木とかねそういう話になったっていうのがあってだからもう解剖やっててもこれ、まあ、ある種しょうがねえっていうかね、だって解剖するには、まあ、もしくは解剖してたら死んじゃうわけだからだから死んで止まってる状態で
なるほど、ね
因果関係を調べていくっていうのはまあそれはそれであるんだけどでもそれよりもっていうふうに多分東洋ではなったっていうで、まあ、西洋医学はねそこを突き詰めていったわけだけどでもやっぱり何のためにまあ医学があるのかって言ったら、うん、これやっぱりちょっと東洋医学の方が問いとしては。なんかだいぶなんていうの深淵だなっていうかね生きてる人がより生きるために医学があるんだから、
うん、
ちょっと死んでるのをいくら探求してもちょっとしょうがないよねっていうふうにそりゃ思ったんじゃねえかなっていうことはね
なるほどな、
うん、
なんか医学じゃなくてそのままね社会って置き換えても全然
いい、う
ん、
あそうそうそうそう、
ね、その話は
ねだから本当にねそのスーパーにね並んでる、ね果物見てねなんかねなんかなんていうのなんかあれがいいこれがいいとか言ってもちょっとね、まあ、それはね消費者としてはいいしねだけどじゃあやっぱりその果物を自分にとって美味しい果物を作りたいって言ったらやっぱりスーパーに行くなよっていうかね農場に行かないとっていう話になるから
そう
やっぱり 何がしたいんだろうって自分はっていうところでその行く場所だったり聞く話を聞く人だったりっていうのは変わってくるっていうい
や変わってくると思う
ね、
うん、思うしやっぱその人と人の間でねパチンコ玉のようにパンパンパンパンになってるのが心地いい人の中にはいるかもしれないけど、うん、でもやっぱ面白いのはねそのこの間愛媛の民間農家のね、教え子が言ってて、うんね、さっきも話した愛媛大学とかいろんな子が来るっていう話をしてたけどやっぱネイティブとして町なんだよね、うん、親の世代も、うん、その親の世代も町で生きてきた人、うん、だから田舎がないですみたいなね、うんうん、だからそういう子たちが、まあアウトプット
その出力としてはあんま大ね、あんま面白くなかったとしても、うん、そのやっぱこう農村だとか、うん、なんかそういうものに、まあ、回帰とまでは言わないのかもしれないけど、うん、やっぱこうちょっと戻ってきたりね、うん、してくるっていうのはなんかやっぱ人間のなんか動物学的にやっぱ回帰するっていうのは、
うん、
多分周期的にはきっと訪れると思う、
うん、
その時にやっぱ格好だけのなんかとりあえず体験してもらえばいいですみたいな、うん、コンテンツとしての脳みたいなってつまんないなって思うし、うん、まあ、その子を全開にしてやれないなって思うから、
うんうん
う
ん、
そういう意味ではこうやっぱそこからずれてきた人というか、
うんうんうん、
で人をやっぱり僕らみたいにちょっと先に出ちゃってた人がこうケアしてこう全開にしてね行かなきゃいけないんじゃないかなって思うんだけど ね、
なんか最近ねその、まあ、文明のね文明史をですよやっぱり西洋史もそうだ東洋史もそうだけど見てみるとその重要なことっていろいろあるわけじゃないですか。例えばヒッタイト帝国が滅亡したとかなんとかねで、新しい文明が起こってどうとかとかっていろいろ理由つけるわけじゃないですか。この民族が強くて同盟してで同盟が破綻してとかいろいろあれ
なくなってる。
あ、
鳥さんが。
あらら、
あらやだ。
今？なんかこれ気づかなかったです。
でも多分これガラスに当たっちゃったな。
あらら。
ポトっていう感じで、ね。
あ、本当。
じゃあ気失ってるだけかもしれない。
ねえ、
多分
どうか
な。なくなっちゃった？
うん、
あら、かわいそう。いやなんかね、
ごめんなさい、見つけちゃった。
確かにちょっとね、いや、まあ、いろいろあるんだけど、結局。寒冷化によって食料ができなくなって、でこの土地はダメだっつって移動して、で戦争起きてるっていう、まあ、要するにこういう話なわけですよ。それで文明が滅びたり起こったりしてるっていう、まあ、リズムがあったんだけど、やっぱ近代になって、まあ、こういうふうにその工業製品というかねを作ったことによってそのリズムが滞ってるっていう、まあ、言ってしまえばそれだけなんですよ。
なるほどね。
だからバイオリズムがうまくいかなくなってるっていう、でそれをなんか文明とか近代化、まあ、文明とか近代化とかって、あとはまあ何テクノロジーとか呼んでるっていうだけだなっていうのはめちゃくちゃ思ったっていうか、だからどうにかしてその何バイオリズムが働く環境にしてしてあげるっていうかしたらいいっていう話よね。
なるほどね、うん、ナウシカの不快的な話ですね。
いや僕ね、正直言うとナウシカなんじゃないかって思いました
。すごいこと言い
だした。同じこと言う、ま、ナウシカっていうかは早岡
おお
わかりませんけどナウシカやってることね、めちゃくちゃよくわかるみたいな。
ああ。
でも僕の方が後だから。
そうだね。影響をめちゃくちゃ
受けたっていう話。
ダサい話、ダサいやつだった。単にね。
そういうファンの人いっぱいいるんじゃない？そうそう。
言いそう。確かに。
俺
直しかった。そう。ハッシュタグ俺直しか。
やばいや。やばいやつや。
俺こそ直
しか。俺こそ直しかったね。でも本当ね、なんか。そうだからしんどい子がしんどくないっていう、そっちにだからね、その何バイオリズムがちゃんと働く場を作るというか、
そう
だからこのね、まあ、やっと話が出まし
たけども、
あの I know stay ですけど、
I know stay ね、
ちょっと来年からね、まあ、ももさんは I know を離れるけど、この I know stay っていうのをね、やっていくということで、
そう
ちょっと説明を、
ああそうですね。アイノステイっていうのは、アイノ高校ってね、今まで生徒とかその保護者しか来れなかったし、うん、体験入学とかあとは学祭とかなんかそういうところでこう非日常のアイノを瞬間的に体験するっていうのがあったんだけど、うん、でもなんかこう僕ら職員もそうだけどやっぱこう学校の中にいてこう子供の世話したりとか、
うん、
当たり前に夕方牛舎に行って牛子供と見たりとか、うん、なんかそういうなんか当たり前にここにいるっていうことが僕らにとってはすごい豊かだし、やっぱ保護者とかも
こう来るたびにやっぱああいうのって本当いい場所ですよねってみんな言う、うんうん、で確かに高校生のための場所ではあるけど大人もたくさん来る場所だし、うん、なんかやっぱここで1日2日過ごすことってもしかしたらすごい社会的な役割としてあるんじゃないかっていうのを僕は結構ずっと思ってた、うん、で僕が辞めるってなった時に最後この仕事だけはちょっと誰かにやってほしいって言って、理事長とかに言ったわけ、
うん、
そしたらお前がやればいいじゃんあそうっすねっていう感じでなんか外に離れてるのにそのままやるっていう話になって、
うんうんうん、
でこの愛のステイっていうのは、まあ、大人の愛の留学っていうようなキャッチコピーではいるけども結局そんなスケジュール詰め詰めじゃなくて愛のに来てもらってで生徒と一緒に農作業したりとかぼーっとする時間を作ったりとかして、うん、とにかく愛ので自分の時間を過ごしてみようとでその中できっとこう自分があの大事にしたかったものとか何がすごく良かったと思ったかとか、うん、なんかそういうことを通じてこう愛のをサポートしてもらえると当然ね収入として愛のものにもなるし、その人が こうこれから自分がどういうふうに生きていくかっていうことのこう根本的なきっかけになったら嬉しいなと思って、
うん
やっとこういうプランを始めるということで、
うん
まあ、新平さんにもちょっと一丁かみしてほしいなっていうので、うんまあ、やっぱりね定員10人だけど集めるの大変だし、うん、今まだプレだから、
うん
建築家の人にもお世話になったりとかあとは新平さんと一緒に組んであの10人人集めて、やってみようとか、
うんうん、
なんかそういうのもやってみながらこういろんな場作りになればいいなと思っている。
うん
アイノステイ、
はい、アイノステイという、ねまあ、1泊2日で、ね、
そ, う
そういうアイノにとどまりあのながら
そうい
ろいろね、作業したり、
うん、
とご飯食べたりみんなで話したりとか
そう
できたらいいよねっていう。でもだからさっきの話で言うとやっぱりそのバイオリズムがちゃんと働いてる場所がものすごく、まあ、あるんだけど見えないようにされてるっていうことで言うとね、やっぱりこのアイノーステイで体験してもらうと、あこれがバイオリズムだなっていうのが分かると、ただなんかね世の中の見え方が変わるって、なんか世の中の見え方が変わるってなんか、まあ、簡単に言うようだけど、なんか新しいものが出現してくるというよりは、あったのに
そう、
ね、見えなあったのに見ないことにしてたものが、を、まあ、なんていうの、自分としてもね、見て見ぬふりしてたものが、まあ、あるんだなっていうふうに、まあ、ある種認める。
そう、それね、当たり前の積み増しというか、積み替えまでは言わないと、
うんうん、
俺はノルウェーに行きたかった最大の理由もそこにあるけど、うん、やっぱその当たり前をもう一個持とう、
うん
うん、1.5 軸ぐらいを持とうっていう話だと思う。だからここにもちゃんと自分の軸足があったと、
うんうん、
でそこから見た景色はさ、うん、おっしゃる通りその物が変わったわけじゃなくて、うん、視座が変わってると、
うんうん、
その角度から見えてなかったものがこっちの角度から見えてしまったって、うんうん、でそれを当たり前にやってる人たちに出会うと、あこれ当たり前でよかったんやな、
うん、
みたいな、
うん、
があるわけ。海外に行ってもそういうことってあるけど、うん、でも当たり前に暮らさないとわからないよね、
うん、
ゲストとして、
うん
そうね、
アテンドされてプログラムが決まってて、
うん、
だったら、うん、こういうのって見つかんないなと思ってる、
うん、非日常としてだろうね。
そ
うコンテンツみたいになっちゃう。
そう、
うんうん、
そうだからこう当たり前にいてほしいし、うん、あえてプログラムを詰め込まない、
うん、
人によっては非生産的だから、
うん、
そんなものにお金は払えないって思うかもしれないけど、
ね、
そうぼーっとする時間に金を取るのかってそう言われそうでしょ、うん、そうでも違うのよって、ぼーっとするのはこう無でもなければロスでもない、うんうん、それってすごい大事な、時間だなと思ってるから、僕ら職員でも少ないんだよ、
うん、
だって日常はさ、うん、仕事してるでしょ、
うん、
で土日はさこう学校の中散歩することもあるけど、やっぱ家族の用事で外出たりするわけじゃない、
うんうん、
でそうなってくると何もないぼーっとってないんだよね、
うん、
あんまり、うん、でもすごい景色もいいし、なんか生徒の声が聞こえるし、なんだろうな、こう目の前に誰かがいなくても人の気配がして、 でも自分はこうのんびりそこにしてられるっていうのってさ、うんうん、なんか公園のベンチで座ってるおじいちゃん像みたいな感じになってくるけど、うん、でもそれってすごい安心でしょ、
うん、
後ろから誰かが刺してくるかもしれないとかさ、
う
ん、なんかこう日本人あるあるだけどさ、そのファミレス行っても一番壁側の角に陣取るみたいなさ、
うん
うん、そういうんじゃなくて見られてるし見てるんだけど、で人の気配もちゃんとあるんだけど、
うん、
でもそこでは当たり前にみんながこう農業を中心にご飯を作るものを育てながらただ暮らしているっていう、うん、その場の中に市民権を持って入れるっていうのはなんかコンテンツとしてとかじゃなくてね、
うん、
やっぱもうちょっと深いとこまで刺さるんじゃないかなって思ったりしてる、
うん
うん
うん、
ねえ、
そうい
いっすよね、
年4回限定って
、うん、
おー、そうなんだ、
とりあえずね、
うんうん、
どっかに書いてある、うん、とりあえず年4回、うんうん、を計画してますみたいな、
うん、
あるあるん
ですよ、そうそう
そう、
うん、だからあれですよね、なんていうの、まあ、何でもそうだけど、そのこれで食ってこうってなっちゃうとなんか急に、まあ つまんないって言っちゃったなんかその言い方もつまんないんだけど、うん、やっぱりなんかその一つで食ってく、
うん、
だから専業ってすごいなんか非自然的だなって、
うんうんうんうん、
思うわけじゃないですか。
思う思う、
だって世界はね、それこそ、全てがつながってて、ね、パーツ化できないのに、うん、それをパーツ化してそれだけで、ある程度お金を稼ごうみたいなことって、うんうんうん、ちょっと不自然非自然というかだなと思うから、このアイノーステイね、やっぱり、別にアイノーステイをやる何ホテルとかではないっていうのがなんか一つのなんていうの、ポイントっていうか、
そう、
ね、全寮制の学校である、ね、愛農高校の中を開放するっていう、
そうそうそうそう、あの来客向けの、ね、宿泊施設があってさ、
そうだそうだ、
そうそう、でそこを改修したもんだから、
うんうん、
まあ、こっちも使わないとねっていうのもあるし、うんうんうん、でどうせ使うならやっぱりちょっと社会的に意味のあることしたいよねっていうのも思って、そう、それを全部組み合わせていったらこうなった、
いい
っ
すね、
だからさ、こうなんかこう企画ものをする時とか、例えば自分のこれからの人生のことを考えることでもそうだけど、やっぱ削るのやめようって思った、
うんうん
うん、
なんかこうこっちは無理だからこっちをやろうっていうのってもうやめとこうと、全部足して何ができるかだけを考えようみたいな、
でもそれそうらしい、そうらしいっていうか、
そうらしい、
いや、そうらしい僕もなんか聞いた
あ、そうなの、
聞いた、そうらしいよ
いや、そうな
の、これどういうことかというとこれを削ろう、これを削ろうじゃなくて、これをやろうって言ったら結果全然多分伝わんないけどラジオだと、なんとその場にいて、そのなんとテーブルの上で、
うん、
平面上にね、どれがいいかなって言って、どれが金になるとか、どれがどうとかっていうんじゃなくって、もうなんていうの、自分の目指す方向に走り出す時に、おのずと、そこから脱落していくものはあるっていう、
あるある、そうそうそう、
うん、
赤のようにね、
そうそうそうそうそう、だからで今まではね、別にそれを持ってたかもしれないけど、ある程度のね、なんていうの、まあ、山道なのかね、坂道なのか走りたいのかってなったら、ちょっと持てないもの持てないよねっていうことだから、だからまあ持てるものと持てないものがね、そのフェーズによって変わってくるっていうのはものすごく自然な多分ことなんだろうなと。
そう、いやもうまさにそう、それ本当身体性だと思ってて、うん、年齢とともに変化するから、
変化するよね、
だから例えばアイノの生徒だったやつでもさ、そのもう本当3年間が限界でしたと、
うんうん、
生徒だった時は、ね、
うんうん、
で大人になってからアイノに来るのは全然生きてみたいみたいなこと結構いるのね、うん、で俺すごいそれね分かるなと思ってて、だって身体性じゃん、18歳の時の自分の身体性では3年間、
うん、
ところが30歳の時の自分の身体性では15年間、
うん、
別にある話でしょ、
うんうん
うん、だからそれってすごい認めていいじゃんっていう、
うんうん、
ね、
うん
う
ん、
そうそうそうね、
うん、
それをね何アンチエイジングみたいな感じでなんかとどめようみたいな、
考えてた
そうだから一番最初に、ね、話した時にその金持ちはどこに行くかって言ったら不老不死と月に行くって、
あそうそうそうそ
う、何の話
そう
な
ん
ですよ、
アイノーキてすぐその話をしてたの、なんであの話になったの。
でもここは不老不死を誰も目指さなそうな、
そうそう
そうそうだよね、
だから死ぬまでどう生きるかしか考えられないよね、
ちゃんと循環してる、
そうそうそうそ
う、
ねえ、不老不死とかさ宇宙行きたいと、まあ別にいいんだけどいいけどなんかちょっとね辛いよなみたいな
そう
ふうに思ってしまうと、あもうちょうど1時間、
ちょうど1時間
ちょっとね鳥さんがお亡くなりになっちゃって、
そうそうそう、本当だよ、あれは、あれはね、そうなっちゃってるな、
ねえ、ということで、
はい、
じゃあ、
この番組は図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する人間地の拠点、無茶人の提供でお送りしました。
はい、
はい
はい、
ということでこんな感じでいつもやってます、
はい、
はい、ね、まあ我々もやっぱり愛能に来るとね、
うん、
非常に
そうだね、うん、楽しい、
そうですね、だから本当に、まあ、ルチャリブロもそうだし、あの愛能もそうですけど、
うん、
何でしょうね、まあ、我々が長時間ね、あの痛いよというふうに思える場所が日本全国増えていくと、
うん、
日本全国だけじゃないけど、
うん、
世界中で増えていくと、もうちょっとね、そのバランスが取れた世界になっていくんじゃないかというふうにね、僭越ながら
そう
思ってますよ、うん、でも本当はたくさんあるんだろう
ね、あると思う、
うん、
そうね、やっぱちょっと朝方ね、
うん、
今日今朝方起き抜けに、あこれは新平さんに喋ろうと思ってたね、
うんうん、
集団っていうものをどう編集というかつなげていくのかっていうね、話、やっぱ共感だけでつながって内向きになっちゃうと良くないけど、うん、結局人はつながらないと生きていけないから、うん、そうなった時にやっぱ集団と集団がくっつくためのやっぱブレイクスルーみたいな、
うん、
くっつくというかね、こう理解し合うというか、うん、つながり合うっていうことはやっぱどっかで必要だろう
な
と、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのってこうなんかふわふわしてていろんなことをやってきた人じゃないとできないなっちゃ
う
し、ね、したじゃない、
うんうん、
だから僕も結構ふわふわしてるし、もしかしたら新平さんもふわふわふわふわしてるかもしれない、
う
ん、
そうだね、
でもそういう人ってあっちとこっちをね思いがけずつないじゃう、
うん、
そういうのってこう有機的でしょ、とってもね、
うん、
定量的にさ
計算でもあれだよねふわふわしてると言いつつなんていうの、あいつは分かってねえとか我々はね、その辺が微妙っすよ、あので微妙っていうか絶妙にね、
絶妙
あるよ、だから根っこがありつつ、
う
ん、その
あそうそうそう
ふわふわができるっていう、
ね、そうそうそう、ふわふわっていうのはそういう意味でね、
地に足はついて
るついてるついてる
っていうところがね、
そうそう、
地に足ついてないでふわふわしてるやつはね、
そうそうそう
前は
そうそうそうそう
なっちゃうから、
なんか根っこに足生えてるような感じで
そうそうそうそう
そうそう
そうだね、
時々上あるみたいな、
そうそうそういうなんかね、とあり方であ
り方で行きたいです
ね、行きたいですね、
はい、
まあ引き続き僕もね、あの愛のステイをちょっとね、ももさんと一緒にやったりとか、
はい、
あとはまあいろんなことをちょっとご一緒して、
ね、ぜひ一緒にいろいろ
やっていきたいですね、
はい、
引き続き、
はい、
はい、そんなことで、
はい、
本
日のお相手は、
はい、じゃあ本日のお相手はオムラジオ革命児青木と
マスクと、
近藤ももでした、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。